く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今道さん、今回はどんなお話いただけますか？
はい、こちらは田中理香先生の7月1日配信号でですね、調子が良い時には、言葉にすることができても、体調が悪い時にはね、言葉にすらならなくて、カウンセリングにね、来るまでにとても時間がかかってしまうというお話を受けて、少し、はい、言葉の意図と心の回復についてお伝えしようと思っています。
はい、言葉についてということで、この言葉もブレインジムとやはりちょっと関係があるといったところなんですか？
そうなんですよ、うん、ブレインジムではですね、ベーシックな運動をペースというふうに呼んでいるんですけれども、はい、PACE のペースですね、はい、うん、マイペースということなんですが、
はい、
はい、これすべてね、頭文字、ポジティブの P、うん、アクティブの A、クリアーの C、
はい、
エネルギッシュの E ということで、ペースな言葉を使いましょうというね、こういった、はい、考え方があるんですよ。
言葉を使うことで、じゃあ、その、プラスの言葉を使うことで、
はい、
頭に入ってくるそのイメージとかが変わるということでしょうか。
そうなんですよ。私たち自分の言葉を一番自分自身がよく聞いてるわけなんですね。
はいはい、
ですから、ポジティブの反対ね、こうネガティブ、こう否定的な言葉をいっぱい使っていると、うん、脳はね、あたかも自分がそうなんだというふうに思い込んでしまうんですよね。うん、はい。それで、どんどん余計心がこう落ち込んでいくというふうなことがあるので、うん、まずはね、肯定的な表現で、話してみましょうというのは、一つの提案なんですね。うん。ですから、これができないという言い方ではなくて、
そうですね、
こっちの方は大丈夫とかね、これだったらできるよという言い方ですね。はい、そんな風に変えていくといいかもしれないですよね。
それはじゃあ、自分が話すだけじゃなくて、声をかけるときも、
そうです。
できなかったじゃない、じゃなくて。
そうなんです。はい。ああ、ここまでできたねっていうふうに言ってあげるといいですよね。はい。やはりこう、気持ちが落ち込んでいるときにね、なかなかこう、もっと頑張れ頑張れっていうのはね、辛いものですから、そんなときには、ああ、ベストを尽くしてるねって、うん、はい、今のベストで、うん、いてね、っていうふうに、うん、そんなふうに、声をかけてあげるといいかもしれないですよね。
その他に気をつけることはありますか？
そうですね。感情のね、入っている言葉、を使うというのはいいですよね。自分がこう、ワクワク楽しんでいるような様子というのがわかる言葉を入れていくといいと思います。水野さんもこう、元気が湧き上がる言葉ってあるんじゃないかなって思うんですけれども、はい、例えばね、こう、久しぶりに会ったお友達がちょっと疲れてるとしましょう。ね、ああ、眉間にシワが寄ってるわよ。なんかちょっと、ね、年取って見えるわよっていう、そういう言い方よりは、ね、どんな言い方がいいでしょうね。
どう声をかけましょうか。
う
難しいですね。
難しいですね。ねえ、一生懸命ご家族のためにね、ベストを尽くしてらっしゃるんだわ、なんていうふうに言ったら、そうなのよ、ちょっとね、介護があって、とか、子供がちょっと病気で、なんていう話になるかもしれないですよね。そしたら、まずは自分を大事にしてね、とか、ね、元気でまた会いましょうっていう、そういう言葉が、 いいんじゃないかなって思うんですよ。はい。で、あんまりね、長い会話とか、それから、いろいろなことをね、こう言ってしまうと、話の筋が見えなくなってしまったりするので、クリアですね。ペイスのうちの C、クリア。的確なとか、明確な言葉を使った方がいいと思うんですよね。はい。これができない、あれができない、ね、こうじゃないといけないというふうなことよりは、あ、一生懸命やってるじゃないとかね、わあ、素晴らしいわね、とか、活躍ね、とか、そんなふうに、伝えてあげられるとね、いいかなと思いますね。
その
は
人の
い。
頑張ってるところとか、いいところを
そう
き
で
ち
す。
んと拾
褒
っ
めてあげ
て
るってい
言
う
葉
こ
に
と
して
であ す
げるっ
ね。
て言ったところ
そう
なん
で
です
。
す
そうです。
ね。
はい。
そしてエネルギッシュ。こちらは、
そうですね。元
パワーを
気があ
げ
湧き
る。
上がってくる。そうそうそう。元気が湧き上がってくるような、そういった言葉を使ってあげるといいと思いますね。はい。ですから皆さんね、どんな言葉があるでしょうかね。例えば自分がこうね、ワクワクするような、チャレンジをしているときがこう、ワクワクするっていうふうなこともあるでしょうし、それからね、一生懸命こうね、難しい問題に取り組んでいて、それが解けたときとか、答えが見つかったときとかっていうのも、こう自分がスッキリとするんじゃないかなって思うんですよね。はい。それが、こう、長時間にわたって抱えていた課題だったりとかした場合にもね、そういう達成感っていうのはあるんじゃないかなと思うんです。だから、問題っていうのではなくて、課題というふうに言い換えてあげるとか、そういうのもいいでしょうね。はい。
言葉が変わるだけで、
え。
心がポッとこ、なんかこう火がつくようなイメージがあります
そう
よね。
なんですよ。はい。ですからね、こういう時に、こう、何気なく、こう、言葉で励まされたというふうな、こういった経験ね、皆さん、こう、なさってるんじゃないかなと思うんですよね。なんで、なんで、どうして、どうしてって言ってね、いろいろね、そういう時は、ちょっと聞かれたくないっていうふうな気持ちの時もあると思うんですね。なので、そういう時は、こう、簡単に、クリアにね、端的なこう言葉で、あまりご負担にならないようにね、話しかけてあげるというのがいいと思うんですよね。はい。
そうして、言葉をかけ続けることで、今度
い。
はその落ち込んでたりとか、ちょっとこう生きづらいなって思ってた方が、その自分がこうなんだよっていう話すきっかけが出てくるといったイメージです
なん
か？
ですよね。はい。そこでね、一言でもね、言葉が出たときは、あ、教えてくれてありがとうっていう、そういうスタンスで、あとは、傾聴にね、専念するといいと思います。だからね、うなずきながら聞いてあげるっていうのが、どれほどね、心をね、和やかにするか、安心感や安全感の中にね、いることができるか、というふうにつながっていくと思います。
確かに1日のところの配信ですね。ここの配信で、理科先生も安全で安心な場所にいるっていう、この感じることが大事ってお話をね、確かされていたと思いますが、
そうなんです
は
よ。
い。で、理科先生の確か診療所では、香りも何か取り入れていらっしゃるっていう話がありましたよね。
そうですね。アロマなどを取り入れた心の回復ですね。をなさっているということで、やはり、ご自身のね、体の疲れ、心の疲れというものを、まだ感じることが難しい方には、香りは脳の海馬へダイレクトにアプローチするものなので、 はい、こういった精油を使ってですね、例えばこう、オレンジの香りなどを嗅ぐと、こう、元気がこう湧き上がってきたりとか、ミントの香りとかを嗅ぐと、こう、リフレッシュができたりとかですね、で、ラベンダーの香りを嗅ぐと、こう、鎮静作用でね、気持ちが落ち着いたりとか、不安感を手放すことができたりとか、こういったことをね、アロマのセラピストさんと一緒にね、なさっているというふうなことを聞きました。はい。
今道さんも何かそうした香りを取り入れたようなことはされてるんですか？
そうですね。私、足裏のマッサージですね。足裏伸ばし。という
はい。
BBA のプログラムがあるんですけれども、はい、これをね、行うときに、フランキンセンスという精油、これをですね、蜜蝋に少し混ぜて、それで足裏をね、触ったりということがあります。はい。
やはり何もないよりも、そうした少し香りを足すことで、
そう
効
です
果が
ね。
倍
は
とい
い。
うか、もう何倍にもなっていくっていう。
そうですね。まずはね、その感情の脳の辺縁系というところにアプローチをしていくことで、自然とね、この触れ合い、肌の触れ合いや触覚というところと、香りというのが相まって、はい、少しずつね、お話しできるような状態になってきたりするんですね。はい、ですから、どうぞね、自分のお好きな香り、を、一つね、枕元に置いておかれるといいかと思いま
寝るときに少しそういったものを置い
す。
て
ええー、
寝る
そうです
と、
ね。
就寝する
は
とま
い。
た少し効果があるという
ええー、
ところなん
例え
です
ばで
ね。
すね、お塩ですね、に、こう、1、2滴、こう、垂らしてですね、小皿の上に置いておくというのもいいですし、はい、コットンのようなものがあったら、ティッシュでもいいんですけどね、ティッシュ、コットンの、上に2、3滴垂らしてですね、置いておくのも良いかと思います。あま
まあ、
り
と、う
ね、たくさ
ん。
ん、私、
欲張っ
い
てね
やいや、そうですね。その香りにね、もう包まれちゃいますので、一滴で、構わないので、ご自分のね、はい、お好きな香りをね、楽しんで、いただくといいかなと思います。は
そん
い。
なにね、こう、何か機械を買わなくてとかとか、何か道具を買わなくてはっていうことではな
な
く、
くってね、
塩
はい、
だっ
そ
た
れ
り
で
コッ
いいと
トンで、
思いますよ。
取り入れや
は
す
い。
い気がしてきました。
そうですね。こういった香りで、こう、心地よさというのをね、あ、そうだった、こういうふうなね、フルーツの香り、嗅いだら元気が出るんだったとかね、あ、お友達とフルーツパフェが食べたとき、そうだな、元気出たなとか、そんなね、ご自分の楽しい思い出、とかね、旅行に行ったときに嗅いだ香りとか、そういったものをね、もう一度再体験することで、その時のね、記憶が戻ってくる。そして、元気に、健康になっていく、なんていうこともありますから、ぜひ、自分がその場が安心、安全って思えるような環境でね、香りも合わせて使っていただくといいと思います。
この安全安心というキーワードの中には香りを取り入れたり、それからプラスの言葉をね、かけたり、自分で作っていく、使っていく、こんなところもね、あるという話をいただいてきましたが、今道さんからたくさんのプラスの言葉を直接かけてほしいという方も多いかと思います。
ありがとうございます。
お会いできる機会ありますか？
オンライン講座を7月の21日に開催します。はい、こちらはですね、原始反射のご紹介をね、しながらですね、皆さんに自分の体の中に残る反射的な動きですね、これを一つずつ紹介する講座なんですが、1時間のオンラインサロンというふうな形でですね、新月と満月の時に開講することにしたんです。
そうなんですね。
は
それは
い。
もう力をいっぱいもらえそうですよね。
そうですね。はい。第1回はね、7月の6日だったんですけれども、第2回は 7月の21日ですね。はい、この日、満月です。はい、夜の、20時ですね。8時から、21時まで、9時までということで、1時間ね、開講しますので、ぜひ、お時間許せばご参加ください。
はい、申し込み方法などはは
い。
どうし
概
ま
要
しょう
欄
か。
の方
あ、
に申し込みフォームを貼っておきますので、はい、そちらからどうぞ。は
はい。満月の日に今道さんと一緒にこうね、癒しの時間を過ごして、心も体もパワーいっぱいといった、そんな時間になりそうですね。はい。ぜひ皆さんアクセスをしてみてください。さあ、そして、次週になりますが、24回目の配信ですね。7月22日の配信ですが、この日も今月の1回目、理科先生からのお話を受けての配信になっていきます。どんなテーマでお話ししていきましょうか。
そうですね。ご病状があったりとか、あと筋肉のこりや張りがあるときにですね、そこの一点に着目するのではなくて、人間丸ごとを捉えて、脳からの健康を考えるというふうなテーマでね、お伝えしようと思っています。
では皆様楽しみにお待ちください。
はい。
ということで今道さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。